僕らの哲学
僕哲。
どうも市川誠です。今日僕金縛りに会っちゃったんですよ。金縛り怖いよね。皆さん金縛りに会ったことありますか？ちょっと金縛りを今日は考えていきたいと思うんだけど、まず金縛りってそもそも何なんだろうの部分を一旦整理します。一般的には寝てる時に脳と体がいっぺんに目を覚まさないで、脳だけが目を覚ましちゃった、まだ体が目を覚ましてない時、そういう状態に陥ってしまった時の体験が金縛りだっていう説ありますよね。説というか、それが一般的に金縛りと言われているものなのかなと思います。で、その原因は疲れが原因なんじゃないかとか言われてたりしますよね。で、最新の金縛り事情について僕は今調べたわけじゃないんですが、僕が会う金縛りはまた別のパターンなんですよ。僕の場合は頭も起ききってない、はっきり言う、平たく言っちゃうと夢すげえリアルな夢なんだよね。金縛り関係なく夢と現実の間というみたいな状態って言って通じるかな。起きたと起きる夢とかね、朝布団で起きるとこの夢とか、3回起きたはずなんだけどまだ起きてないみたいな、なんか不自由だと思ったら起きれてなかったから、あれはさっきのは夢だったんだみたいな、夢にしてはリアルなんだけど現実ほど動けない布団の中みたいな状況。眠りが浅い時にそういうのあると思うんだけど、その状態に近い時に僕金縛りに会うっていうパターンがあるんですよ。で、金縛りをね、霊的現象っていうのかな、お化けと絡めてどうこうっていうのは、僕は信じられないタイプなんですが、だけどそういう恐怖感は感じるんですよね。話す順序がぐっちゃぐちゃだな。今日の金縛りがどんな感じだったかっていうと、寝てて、なんか枕元にガサガサ音がして、うるさいなぁと思って。で、妹が横にいるなぁと思って。やめてほしいな、うるさいな、うざいなぁって思って。いい加減にしてくれよなぁ。妹は一緒に暮らしてないし、僕の布団の枕元にビニール袋なんてなかったはずだって理性的な判断をしたんですよ。気づいたんですよ。その気づいた瞬間にガッと体が動かなくなって、やばい、ハマっちゃったってなったんですよね。で、体動かそうとしても動かないし、で、その気づいた瞬間にお化け的な怖さもちょっと現れてくるんですよ。来たんだよね、僕の場合。お前気づいちゃったねみたいにお化けに言われてるかのように、気づいてしまったっていう、気づいてしまったなら動かすわけにはいかないなぁと お化け的なものに言われるかのごとく体が動かない。それで僕の場合、金縛りの体が動かないときは、自分の体が硬直しているというよりは、第三者に取り押さえられている、押さえつけられている感覚で動けないんですよね。まあ、だからこそ怖いんだけれど、うん、腕を上げようとすればその腕を逆に押さえ込んでくる感触が、抑え込んでくる力を感じて、そのなんなら抑え込んでくる手か何かの感触を感じるんですよね。で、目は見えてるんだけど、見えてるところにその何も姿はなくて、起き上がろうとしても胸を押さえつけられてるけど、胸の上には何もない、何も見えない、見えないものに押さえつけられているっていう感覚になるっていう、これが僕の会う金縛りのパターンの一つなんですよ。今朝会った金縛りがこんな感じのストーリーだったんだけど、まあ半分は明晰夢ですよね。夢の中でこれは現実じゃないって気づいたわけだ。で、現実だったらここに袋はない、現実だったら一緒に住んでない家族がここにいるわけない。まあ妹が出てきたのは、昔子供の時実家で妹が隣に寝てたことがあるから出てくるんだと思うんですけど、でこれは現実世界ではないと気づいてるから明晰夢なんだけど、だけどその中での自由がないっていうパターン、これが本当に苦しいんだけど、本当に苦しいけど現実じゃないっていうのもちょっとわかるけど、現実としか思えない感覚なんですよね。現実との矛盾点は感じるけれど、矛盾点は感じるんだけれども現実としか思えない。まあ、明晰夢の中、タイプによっては、あ、これは夢だ、夢の中だ、自由に何でもできる、よし、空飛ぼう、みたいに遊ぶベルパターンの、ライトな楽しい明晰夢もあるんだけど、本当に現実としか思えないけれど、現実ではないことが分かってしまったっていうタイプ。これが怖くてね。で、実際、金縛りも怖いし。それで、ここから、いよいよ本題というか、この話を飛躍して考えてみたいんですが、今この僕がポッドキャストを収録している瞬間でもいいし、このポッドキャストを聞いてくれているあなたのこの瞬間の時間と明晰夢のになっている時間の差で言うと、現実なのか夢なのかなんだけど、共通点としては、どちらも感覚として現実としか思えないっていう共通点がありますよね。今この瞬間は現実だと思ってますよね。現実だと感じてますよね。ルシー、今朝の僕が会った金縛りのパターンのその最中では、僕にとってそれは現実としか感じられなかったんですよ。その後にはっきり夢から覚めて、今いる現実の世界に意識が来たから、あれは夢だったって後から考えることができるんだけれども、あ、ちょっとさっきの説明がお見せしてたな。その起きてからはっきり後が夢だって分かったんですよ。妹がいたことだったり、存在しないビニール袋があったことだったりっていうのを、起きた後からその矛盾点にはっきり気づいたんですよ。夢の中では感覚的におかしい、なんかおかしいなっていう思って、なんかおかしいなと思った瞬間に金縛りにやられたっていう感じだったんだけど、だけど現実としか思えてない、現実として感じていたっていう。で、起きてからあの矛盾点がある、現実としては矛盾点があるから、あれは夢だったんだなと後から夢として処理することができたんだけれども、 という状況ですね。ここまで OK ですかね。うん。で、共通点はどちらもその瞬間には現実だと思っているということは、今この瞬間も夢かもしれないですよね。否定できますか？今この瞬間が夢じゃないことを。電車の線路に飛び込んで目が覚めたら夢だったって証明できるかもしれないけど、ねえ。で、さっき僕はさっきあった金縛りの時は現実にはありえない金縛り、現実にはありえないこうお化けに体を押さえつけられているというような感覚、現実的にはありえない苦しみ、ありえない苦しみだけれどもそれを現実として受け止めていて辛かったっていう経験をしたわけだけれども、起きてみたらそんなことはなかった、その苦しみは存在しなかったっていう状況だけれども、それをもう一段階起きてる今に当てはめてみて、僕今苦しいことたくさんあるんです。正直すごく日々めちゃめちゃ辛いことがあるんだけれども、ここからもう一歩起きた先では、この今感じてる生きづらさ、苦しさ、全部この次元から見た夢の中の金縛りと同じで、もう一段階起きたところではないかもしれないって僕は気づいちゃったというか、考えることができるなと気づいてしまったんですよ。どうでしょうか。思考実験って面白いですね。うん。起きられるものなら起きたい。これが現実でないで夢なのであれば起きたいと思うけれど、まあそんなことは多分ないというか、今ここで生きている僕はこの僕で生きていくしかないから、そういう突飛なことを言ってないで、今生きている自分の人生を少しでも良くできるように頑張っていかないといけないなとは思います。うん。それは聞いてくれてるあなたも一緒なんだろうなと思います。大変なこといっぱいあると思うけど、なんとか頑張ってこうね。というわけで、金縛りが怖かった市川誠でした。それではまた。